光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます。はい、6月の23日の朝のご記念を共にいただくことができまして大変ありがたいですね。今日はなんか梅雨らしい朝になりました。朝お参りをするときに、金光様がお出ましの時は上がってたんですけど、その後からガーッと降ってきました。皆さんも雨の中をようお参りでございました。いつも言うことですけど、この私たちの人間が生きる上にはですね、その水が、なくてはならないもの、そういう水を天からこう、降らしてくださっている働きにお礼を申さねばいけないなと思いますね。さて今日は先ほど祖先三次を創業してお礼を申させていただきましたが、家内のお父さん高知上町教会の道元光太郎先生の64年のお日柄でございます。今日実は家内はこの間の西三郎先生の1年生の時にお参りできませんでしたので、今日参りたいと言っておったんですけども、今日埼玉の方からはるばる参拝に来られる、女性の方がいらっしゃってですね、そういうこともありましたし、それから先日、私の付き添いで倉敷中央病院に行った時に歩道で転んでですね、まだ顔にあざが残っておりかさぶたが残っておりますので、もうちょっとですね、回復してからあまりできたらいいなというふうに思っております。昨日もその夕食をいただきながらですね、その光太郎先生のことを少し家内と話をさせてもらったんですがね、私は残念ながらその光太郎先生に一度も会ったことはありません。家内が11歳の時にお国替えしております。49歳、今の新次先生と同じ年ですね、お国替えされたということですね。ちなみに今の教師金光様が59歳になられますから、ちょうど金光様と新次先生は10歳違うわけですね。昨日の親神様、御霊の神様にお礼を申し上げる日の昼のご記念の時にですね、教会長がご記念をしておりまして、それを私が後ろからその向こうの方からですね、皆さんの背後から写真を撮ったのをですね、先日ブラジルから来られた先生に送らせてもらったらですね、新次先生の後ろ姿が金光様に似てますねというようなことを書いてこられたんですよね。そう言われてみたらそういうふうにも見えるんですが、10歳年が違うんですね。金光様の方が10歳年が上です。それにしても後ろ姿が金光様に似てるというのは ありがたいことだなと思うんですね。この後ろ姿をですね、こう見習うということがありますよね。金光様は一日、早朝よりお出ましください。よほどのことがあってこの間の東京への出張とかですね、そういうことがない限りは毎朝必ずお出ましになる。大変なことだと思うんですね。私もこの今この教会の広間におる時間が長いんですけどね、なかなかこの金光様のようにお結界にずっとこう座ってくることはなかなかできないですね。金光様はずっとそれをなさってる、しかも教祖様から始まって6代ですね、6代にわたってずっとそれが続いているという大変なことだと思います、さて光太郎先生の話に戻りますがね、光太郎先生はその鳥取教会のですね、ご子息としてお生まれになる。 まあ、誤聴なんてなかったので、まあ、こちらの方にですね、演壇があって、高知観覧協会の童顔秋子先生のですね、婿養子として迎えられたというね。孝太郎先生のこの親様はですね、元は大工さんだったそうでして、まあ、私も結婚させていただいて、結婚式の翌日ですね、そのちょうど鳥取教会の記念祭ということもありまして、二人で、車で、鳥取教会へお参り初めてさせていただいたんですよね。まあ、立派な教会ですね、鳥取の市街地の真ん中辺にある立派な教会ですね。その初代はですね、大工さんであったということを聞いております。まあ、そういう影響もあってでしょうけど、孝太郎先生はとてもあのそういう大工仕事が上手な方だったという、教会のねこうお便所を作ったりですね、そういうことも自分でされとったと。今あの新次先生がよく似てるんですね。まあ、いろんなものを今作っておりまして、あの教会の台所 の, あのテーブルですね、あれ木材を買ってきて、作ったんですね。それから今あの向こうの、ここから広場の方の、裏の方にですね、ちょっとしたベランダみたいなものを作ろうとしてるらしいんです。まだあのなんか今最近なかなかいろんなことがあって、作りかけてはいるんですが、なかなか完成しないですけどね。私はそういうことはもう全然ダメなんですけどね。あの家内の方の血を引いたんだろうなと思うんですね。とても良かったと思う。それからあのついでに言うとですね、私はとんでもない方向音痴なんですけど、かなり、まあ、全然方向音痴じゃないですけども、きっちり覚えてですね、新次先生もそうなんです。だから私に任でよかったなと思うんですね。新次先生は大阪でも東京でも、東北でも九州でも車でさーっと行きますからね。まあ、今度網膜剥離をした関係であんまり長距離の運転はしないようにするという言っておりましたがね。まあそのそれにしてもどこ行ってもですね、もう道をきっちりこう迷わずに行けるんでね、私は本当に言うのも恥ずかしいんですが、ものすごい方向音痴で、この間も倉敷中央病院にね1年ぶりに診察に行ったんですが、あの病院広いですけどね、病院の中で迷うんですね、どこに何があったか、地図を見てもよくわからないというようなところがあるんですがね。まあ、いずれにしても孝太郎先生はね、いいものをね、こう子孫に残してくださったんだなというふうに私は思います、ね。それからとても優しい方だったというね。今皆さんご存じの毎年正月にね、ここでお話をしてくれた孫の孝太郎先生ね、孝太郎っていう字はあの名前は一緒なんですが、孝太郎先生は、その幸さんのお父さんは幸という幸いというですね、の孝太郎で、今の孝太郎先生は光という光太郎と書いて孝太郎ですね。まあ、同じ読みですけど字は違うんですがね、孝太郎先生もとても優しい人ですよね、皆さんのご存知ね。そういうその性格というのもいいものをですね、残してくださったなというふうに思わせていただいておりますね。まあ私に新次先生も担ってよかったなというふうに思っております。それからこの間の網膜剥離についてはね、私はその49歳という年にそういうね重大な病気が起きるということは偶然でないようなもんですね。孝太郎先生はその年に結核で亡くなっておられる。まさにこのお祭り会をいただいたんだなとね思うんですね。人生というか寿命というのは本当に人間の思う通りにならないものなんですが、まあ、そこをですね おかげをいただいたんだなというふうに思わせていただいております。私もね、まあ、自慢できませんけど、この10年間の間にいろいろ病気をしたり手術をしたりさせてもらいましたが、こうして元気に御用させていただいているということは、これも親様先祖さんの残してくださった、お得のおかげだなというふうに思っております、ね。昨日は親神様、御霊の神様にお礼を申し上げる日として皆様それぞれお礼をされたことですが、今日もですね、自分があるということは親先祖様があってのことであるということはね、言うまでもないことですけれども、大切にさせていただく、ね、その気持ちはいつも大切にさせていただかなければならない。